佐藤社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さて、夏ももう終わりまして残暑も続いていますが、やっぱりあの残暑のところの中でも各スタッフさんは一生懸命作るのに頑張ってらっしゃったんでしょうね。
汗だくになってみんなやってましたね。だいぶあの焼けましたよ。
焼けました。もう本当に少しでも早く、皆さんの元に車両を届けたいという思いなんですよね、皆さん ね、
そうですね。
まあ、ただあの工場に来てみますと分かる通り、本当にもうずらりと今製造過程途中の車両がもう本当にザーって並んでますよね。
あの前のね、あの敷地の時よりも台数並べられますんでね、まあ、その点は楽ですね。
でそういうところを見ると、やはりあ、こういう感じでキャンピングカーって作られてんだなっていうのを普通にあの通路を歩いてみても見れるので、ちょっとワクワクしますよね。
そうですよね。私自身もあのこう見ててね、楽しいですよね、
はい。さあ、そんな中でですね、前回もお伺いをしたんですが、なんとあのレジスト6個のガチャが発売開始になったそうですが。
はい、私も山梨県内のガチャあるところですね、あるかなとかってドキドキしながらゴミ行きましてですね、あったって言ってこう何度か買わさせていただきましたけどね。
はい、
はい、
これどこがあるところ、
この一番近場は双葉の ラザーボークですか。
はい、
であとこう高速なんか走ってると団子坂を確認しましたね。
この、 あのレジスト6号のガチャが販売されるまでの背景を改めて教えていただけませんか。
こういうのを専門でですね作ってらっしゃるあの会社 の、 あの社長さんがですね、まあ、たまたまなんか山梨県出身だということで、その雑誌関係の方のね紹介から知り合いになりまして、でこの、 あのトレーラーのやつがちょっと、まあ、やってみたいと、形とか色とかですね、この辺を、まあ、再現して売りたいってことでお話いただいて、やっていただきました。
キャンピングカーのガチャっていうのは今までも結構あったんでしょうか。
他のですね、トミカとかね、そういうのでもなんかあったようなんですけど、このガチャ自体でキャンピングトレーラーはなかったみたいですよ、日本では。
ということはこれが初めて、は
い、じゃないかなと思いますけどね。一応そういうお話は伺ってましたけど、
はい、これ今現物を私の前の前に、見させていただきながら喋ってるんですけども、まず種類はこれ6種類という感じですか。6種類です
ね、はい
はい。カラーリングが
シルバーに、まあ、レッドと、
はい、
あと、ま、シルバーのシリでしたらシルバーにブラックですかね、
はい、
これ
シルバーというのは、まあ、シルバーの塗装がもう本当に銀色に輝いているっていう
感じですね。うちでもシルバーバージョンというのがありまして、
はい、
まあ、外壁 の、 そのサイディングをもともとシルバーのサイディングを貼りましてね、作るちょっと精悍なイメージになるガンバですね、うん。
でそこに、まあ、ラインのところが黒か、そしてレッドか、
そうですね、
はい。でその他は
あとは、まあ、うちの定番的な、カーキ色で、あとは、まあ、このガチャの模型ではオレンジになってますけどね、
はい、
でこれとあと、なんていうんですかね、ミントグリーンっていうんですか、これ
ミントグリーン
ですかね、
はい、ちょっと緑っていうよりはちょっと明るめのという、
ね、そうですね、なんか可愛い感じの色ですね、はいはい、でそれとあとこう、まあ、スカイブルーみたいな、はい、色と、でこれで全部で6種類ですね、
はい。屋根開きますね。
開くんですよこれが。
屋根開いて中の方にはちゃんと、あら、人が座ってますよ。
そうなんですよ、人がありました、はい、あとクッションもねありましたね、はい。
結構リアルに作ってあるもんですね。
一応なんかこう上級者向けのガチャらしいですよ。
なるほど、
って書いてありました、はい、
上級者向け
だから内装もね、
はい、
この木目のシールを貼ったりですね。
そうですよね。
で窓も最初の段階をつけるんですよね、こう部品になってましてね、
はいはい。
だからこの窓がちょっとコツがいれるのでいれるので、その辺はまあ、大人でもそれなりにちょっと、まあ、苦労っていうかその楽しめる形になってますね。
これはこのままのも出来上がったものがガチャの中に入ってるんじゃなくて部品が
部品なんです、
はい、
で部品を作り上げていくと、まあ、プラモデルに近いようなイメージですかね。
これ多分おそらく特需じゃないかなと思うんですけども、ケースもありますけども、
これはねちょっともう少ししましたらこのコンプリートセットとして、
はい、
うちの方でも、まあ、いただいた分ありますから販売したいなと思ってますけどね。
またそしてこれいいですよね、レジスト6個を今、まあ、ご注文なさってる方とかこれから納車をされる方っていうのは、なんか先にこのガチャだけを手に入れて自分のそのカラーリングのガチャみたいな を、まあ、うまくゲットができれば、
はい、
これこれこれがうちのところにもうじき来るよみたいな楽しみ方もできますよね。
そうなんです。で、まあ、一応、まあ、購入いただいた方には、まあ、あのね、ワンセット、はい、お渡ししようかなと、はい、
なるほど。
こんなんで申し訳ないんですけど、一応その待っていただいてる期間は本当に今おっしゃる通り、はい、ちょっとこう遊んでいただこうかなと思ってます。
さあ、そして、話はがらりと変わりますが、まあ、先月なんですけども、信州の駒ヶ根でのおすすめ教えていただきました。
はい、
来週から10月に入りまして、さらに秋の深まりも進んでまいりますが、10月におすすめの車旅コース、こういうものを何かありましたら教えていただきたいんですが。
まあ、おすすめというかね、私が好きで、まあ、この時期になると必ず、まあ、この辺を、まあ、オートバイなりキャンパーなりでこうフラフラする、まあ、場所としては、まあ、ちょっと近いですけどね、西沢渓谷と、あと、まあ、海坂トンネルを越して、滝沢ダムだったかな、あのダムのところ の、 まあ、ループ橋 の、 近辺、あの辺が、好きですね。で、まあ、今がピークなのかなと思うんですけど、
はい、
私の知り合いで牧岡で巨峰を作ってる方いましてね、また美味しいんですよ。で、私もこの同業者 の、 このキャンピング屋 の、 仲間たちに、まあ、一気に送るんですけど、まあ、なかなかこんなの食べれないよねっていうお言葉をいただいてますね。
山梨ってやはりフルーツ王国ですから、まあ、その時期時期によっていろんな楽しみ方がありますけど、秋っていうとやはりこのブドウとかってやっぱりいいですよね。
もうね、いいですよね。私は巨峰は食べるんですけど、
はい、
まあ、今なんかね、社員が一番人気っていうことなんですけど、はい、私はまあ、古い人間なのかどうか分かんないんですけど、やはり糖度が多い巨峰が好きですけどね。
まあ、それ以外にも本当に山梨っていうのは、まあ、農業なんかもありますから、まあ、いろんな道の駅とか、それからまあいろんな施設のところで、その山梨で生産された野菜とかいろんなものを、まあ、お土産に買って帰るっていうのは本当にありですよね。
いや、もうぜひね、そうやっていただいて、山梨のね、まあ、味覚をぜひ味わっていただけたら嬉しいですよね。
はい、さあ、そして9月から10月なんですが、まあ、本当に台風シーズンといいますか、これキャンピングカーにとって台風気をつけないといけない点って何かあったりするんでしょうか。
まあ、いくつかね、あるんですけど、まずはキャンピングカーってこう屋根にこう換気を、まあ、ちょっと言葉はちょっとうまく言いますけど、換気をするベントっていうのがありまして、はい、まあ、そこにこうファンがついてたりついてなかったり、いろいろタイプあるんですけど、そこをこう中途半端に開けて、そこに、まあ、くつろいたりしましてですね、で台風とか、まあ、強風が来た時っていうのは巻き上がっちゃうって言うんですかね、でそれでこうそのベント自体がこう飛んでちゃうみたいなことで、ご修理に来られる方は、まあ、はだって年間数名いらっしゃいますよね。
残念ながら数名に一度なりかけたことがあります。一度あります。僕のタイプは本当にウィーンって蓋みたいなのが開いて、で中のファンがぐーっと回るんですけど、一応雨が降ってきたらウィーンって自動で閉まるような
センサーですね。
はい、センサーついてるんです。で、ある時ですね、風ちょっと強いんですけど、まだ雨が降っていなかった、でよし大丈夫だろう、換気をするために再度開けて、もう蓋をもうバンと目いっぱい開けてました。で風は吹いてたんですけど、そんなに自分の中では強いと思ってなかったんです。車がちょっとガタガタガタって横揺れして、あ、風強くなってきたんだなと思ってボーっと寝てたら、バキッと音がした。
バキッと、バキはダメですね。
うっと思ったらちょっと蓋が今までにない角度のように、直角のような角度ぐらいまで行ってて、ね、やばっと思って、そそくさと屋根に上がって、こうやってんーと様子見と、まだなんかいけそうだから、ちょっと優しくこうやってるからウィーンって途中から閉じたんで、
よかったですねそれね。
今んとこなんとかまだそれで動いてるんで、こちらにまだ修理に来てませんが。
よくあるんですよそれね。
やっぱあるんですね。
あるんですよ。で大体そのまあね、こう蒸し暑いからこう開けてね、換気しながらっていうことが多いんですけど、でそれでこう行っちゃうんですね。もうだから万が一飛んでっちゃったら、
はい、
まあ一番簡単ならビニールをガムテープでこう周り止めて、
はいはい、
とりあえず雨入んなくするっていうことですよね。だから大体皆さんそうやって来られますよ。
なるほど。
まあ、だからガムテープは持ってるべきかな。
必需品。
一 一番何かのトラブルの時はとってもガムテープ、まあ、できそうですね、まあ、布の方がいいと思いますけどね、はい、ちょっと切れやっちゃうとあと剥がすの大変でこうちゃんありますよって話になるので、まあ、ありませんけど、ありませんけど、まあ、そうな大変なので、まあ、できたら、まあ、布か、まあ、いわゆる養生テープでもなる程度はまあいけますけどね、
うん、あとあれですかね、まあ、夏が終わりまして、まあ、残暑が厳しかったので今年どうしてもエアコンを大量に使ってた方っていうのはバッテリーのチェックはした方がいいですか？
バッテリーはした方がいいですね。まあね、今日なんかもね、ちょっとある方がね、はい、朝なんかちょっとバッテリーになってて、こそこそとなんか電話があったようなことをちょっと
伺いま、僕ですね。
そうですか。
僕です。すいません。
はい、日頃のメンテっていうのはやっぱ大事で、まあ3年過ぎましたらね、まあそろそろかなっていう、この心構えはしといていただいた方がいいかな。
すいません、5年経ってました。あれやっぱり急にバッテリーとかも来るもんですね。
もう今のバッテリー急にですよ、はい、もう昨日まで良かったのにっていう感じですよね、うん、こうたまにねボンネット開けて、まあ、キャンピングは普通の車もそうですけど、端子のところをちょっとまあ見ていただいて、ずっと放置しておくとなんかそのシワシワシワとこう白い、ね、粉を吹いてるみたいな、はい、なんてのありますから、まあ、それを取っていただいて、まあ最低限、まあ、できたら1ヶ月1遍ぐらいこうボンネット開けて何か異常ないかなっていうのは、まあ、分かんなくてもいいですから、何かこうおかしいなって思うことがないかっていうのは見た方がいいかなと思いますね、うん、まあ、キャンピングカーに限って言えばやはり長距離で出かけるときには、はい、まずタイヤのですねところの、うん、まあ、ボルトがね真ん中にこうついてると思うんですけど、はい、その、まあ、フルナットをちゃんと増し締めしてですね、規定の数値でやっていただくとか、空気圧をねしっかりちゃんとあるかなっていうチェックをいただくとか、まあ、それはよく、まあ、納車の時とかですね、お客さん見られた時にお話しますけどね、うん、まあ、とても大事なことだと思います。家族で行くことがきっと多いので、自分だけのね命じゃないので、ぜひその辺は怠らずにやっていただけたらいいですね。
あとはあれですよね、ご自分でこう、まあ、僕なんかもあんまりそんなにこうメカニックとかメカに詳しいわけではないので、エンジンの内部とかっていうのとか詳しくない方っていうのは、まあ、変な意味じゃなくこういうミスティックさんのように信頼を受ける自分の、まあ、キャンピングカーメーカーであったり車屋さんであったりとかいろんな方ともう密になってて、ちょっとここは最近おかしいんですけどちょっと見てもらえませんかっていう、その関係づくりっていうのも大事かもしれませんね。
そうですね、こう、なんかちょっと変だなとか、
はい、
何かこれいつもと違うよっていう時にこう気軽に聞ける、はい、方がそばにいただけるといいのかなとは思いますね。
さあ最後にですね、10月以降何かミスティックとして予定されていることはありますでしょうか？
ポータブルバッテリーを研究といいますか、
はい、
どんな感じなのがキャンピングカーに合うんだろうなっていうことを考えまして、で、まあ、早速ちょっと大中小とちょっと撮ってみたんですけどね。で、やはりキャンピングカーにとってそのもう、やっぱりポイントとしてはその走りながら走行充電ができる。でこれが今現在その市販されているものってみんなシガライターから取るしかなくて、まあ、所詮10アンペアしかないんですね。でこれがもう少しこう普通の走行充電に近い形でできて、もう充電が早くできるっていうことができたらいいなっていうことと、まあ、あとはEV ステーションのね電気で、あれでこうもし早くねこう差し込むことによって早くもう充電ができちゃうみたいなのができたら便利だなっていうふうに思っていることはあります。それに合わせたものがまあ、これは今世の中じゃないので作れたら作りたいなっていう思ってはおります。
まあ、日々そういうふうにいろんな、まあ、キャンピングカーだけでなくキャンピングカー関連、それからキャンプ関連のグッズ等の研究とかそういうのをやってらっしゃるわけですけども、いつそういうものを考えてらっしゃるんですか？なんかもう企画会議とかやるとかそういう感じなんでしょうか？
いや、なかなかねやはりそういうこう興味を持ってこうそういうのにこう意見をしてくるっていうのは、まあ、多くはないので、まあそうですね、こう私が思いつきでポッと言ったものをどうもっていうでみんなにこう、まあ、LINE とかね次回とかで話してこれこうじゃないですかねみたいなのをこう聞きながらまとめてっていう感じが多いですね。まあ最初はどうしたって私の思いつきが多いですけどね。
その中からもう本当にトライしてでやっぱり修正して
大体ねあれですよ、新しいことなんかやろうと思って10個もしやったら まあ、うまくいあの言っていいな よかったなと思うのは1個か2個ですよ、うん、もうね間違いなくね8割は無理無駄がねみたいな感じそうでしたけどね。
それでもやはりこう何かやっぱりこうキャンピングカーであったりとかキャンプにまあそういう意味でプラスになるっていうのが何かこう社長の中であるんですかね。
いやまあ、自分があの楽しいっていうこともありますし、でこの世にないものを、ね、考えるっていいじゃないですか。やはりどうしても私はそうやって生きてきたので あるものを右から左で売るっていうのは、まあ、正直言ってあんまり得意ではないので、ないものを これからも作っていきたいですけどね。
さあそんな中なんですけども、まあ、ミスティック、本社の方も移転しました、まあ、当然、こちらの方ではいろんな、まあ、車両とかも作ってます、これを聞いてるリスナーの方の中ではですね、あれそういうところって働いたりできないのかななんていう人がいたらどうしたらいいでしょうか。
いやもうねそれはねぜひご検討いただきたいですね。
あ本当ですか。
ただまあ、それなりの体力は使うので、うんまあ、こう気持ちは良くても体力がなくてやっぱ無理だって言って、まあね、対処される方もいらっしゃいますけど、まあ、一度慣れてしまえばねそのペースで自分、まあ、基本うちは自分のペースでこうやってもらえるので、まあ、その辺で、まあ、波長が合えば絶対長い人は長いんですよ、
うん、
本当にもうずっとやっていただいてるので、まあ特にねまだ体力が有り余ってるような若い方はぜひ、ね、一度、まあ、うちの門はないですけど、
門をたたいて、
もうフルオープンですけど、たたいていただけたらありがたいですね。
ぜひ皆さん方も参考になさっていただきたいと思います。
ぜひ、お願いします。
今日もいろいろなお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。